おはようございます。森下亮です。
久保寛太郎ちゃんです。
はい、ということで夏真っ盛りということでね、
夏だとね、はい、森下が元気でうざいですね
そうです、ね、僕は全開でもう本当に元気全開で全く暑さを感じてないっていうね、恐ろしい、
本当元気になるよね、
恐ろしい皮膚の持ち主、
ね、夏はね、うん、
はい、寒いよりは全てマシっていうことね、やらせてもらって
ます。もう俺逆にね、うん、暑いよりは全てマシって感じだよね。
そうですかね、うん、まあ夏ね、まあ、別に夏に限らないですけど、うん、まあ、夏もういろんなお芝居がね、うん、やってるんですけど、
はいはい、我々俳優ですからね。
ああ、そうですね、
忘れてましたけど、
そう忘れないでください、うん、明日からですね、うん、僕たちが、うん、かつてね、まあ、何度も、うん、お世話になってる、うん、キャラメルボックスっていう、ね、
演劇集団キャラメルボックスね、
そうですね、うん、まあ、かつて上川隆也さんとかもね、いらっしゃった劇団ですけ
どもね、皆さんもね一度ぐらい聞いたことはあるかもしれませんけどね、
そこの公演が明日から劇団創立40周年記念公演、
しかもね、
はい、
その我々がね、
はい、そうなんです、我々が初めてそのキャラメルボックスさんに出演させていただいた、さよならノーチラス号っていう、うん、こう作品が満を持してその40周年記念公演で再演されるっていうことで ね、
記念碑的なね、
ちょっとこれは ね、
もう森下君にとってもね、はい、初めて憧れのキャラメルボックスに出てね、
まあそうですね、
扉、出る扉を間違えちゃってね、
あ、まあまあ、それ伝説の
ね
それは言わないで、それ言っても40周年キャラメル40年の歴史の中で唯一だと言われてますから、うん、デトチリとか言ってね、うん、何出番遅れてしまったとか、うん、そういうねいろんなミスとかはありますけど、うん、出る場所が違ったのはあなただけだって言ってね、言われては僕はね、
急にね舞台にいる人、全然違う方向から森下さんが出てきたっつってね、
初日テンパりすぎて楽しみですね。もしかして、もしかしてだから明日その初日にねにそんなことが起きるかもしれない
ね、はい、私にとってもね、はい、ちょっと締めっぽい話になっちゃうからね、ちょっと10分ぐらいかかるけど、
やめてください
ちょうどね、役者生活のね、ちょっと私これ大丈夫かなと思って、
どういうこと、当時、
そう、当時、
当時っていうのは僕ら出たのが2009年ですね、うん、2009年にそのさよならのおちら
すごで役者についていろいろ悩んだ時にオファーもらって出させてもらって、あれ、俺いけるじゃんってそれはちょっと偉そうですけど、まあ、そこまでは思ってないんですけど、私にとってもしかしてこの作品がなかったらね、もう役者辞めてたかもしれないっていうぐらいの、
ちょっと初耳すぎてちょっとびっくりするけど、
いやいやマジでマジで、本当にこれがあって続けられたっていうぐらいの、私にとっても、森下君の ねドア間違いと同じく記念的な、
ドア間違いと並べないで、あなたのせっかくのそんなさ大事な人生のキロ的なさ、
マジでキロっていうか、これに声かけてもらってたから続けられたっていうところは本当にあるね、まあ、ね、大きな大きな作品なんでね、皆さんもよかったら ね、
まあ、だから僕らもね一ファンとしてすごい楽しみですけど、もちろんだからキャラメルボックスっていうのは40年ありました、ありますから、そのたくさんのねファンの方がいて、みんなが楽しみにしてる明日っていうことで、それを感じるだけでもねワクワクするっていうか、なんか稽古場写真がさちょっと上がってくるだけでもさ、だから僕らがやった役を誰がやるのかっていう考えるだけで、なんかファン目線とその内側にいた目線のどっちもがさ混ざり合って、え、あいつがまさかあの頃若手だったあいつがみたいな、成長して今あの役をやるのかみたいなね、ことを写真見ながらね、
そわそわしながら、本当尊敬しかないね、
代表的なそのサブリナっていうね、あの犬の役がね、あるんですけど、その看板女優の坂口玲さんがねやってた役をじゃああの子がやるのかみたいなね、いうことでね、そわそわしたりみたいなね、
そうですね、すごい、
僕らがもう大変だったダンス、本当にねへこたれ続けた、キャラメル史上最長のね時間のダンスっていうのがあって、それはもう名物的なダンスなんです
けど、すごい素敵なダンスなんですか、俺たち二人がね、
素敵なさすぎて
ね大変だね、不穏な空気が流れてたね、
まあそれもいい思い出の、ね、いい思い出、ね、
最終的にはねバキバキに踊りましたけど、
ね、最終的にはやったんですけど、はい、今でも踊れますよ、
今でも踊れますね、あれだけやると今でも踊れんだね、
そうですね、だからスクーデリアエレクトロって ね、かつスパイラルライフやってたね石田翔吉さんがやってる、
かっこいいですよこのダンス、
バンドの曲がかかってなるやつなんで、今でもねその音楽が聞こえてきそうです
けど、ね、あれが見れるのか
ということで、ね、めちゃ楽しみです、明日行きますけど僕もね明日初日、はい、楽しみだっていうことで、
僕も行きますよ、
はい、じゃあ行ってみましょう、森下亮、
久保寛太郎の
死ぬまでに喋りたい7万のこと、
僕は初日じゃなくてねちょっと後に行こうと、
あ、まあまあまあいつだっていいですけど、はい、別に見れるならね、いいですけど、はい、まあ、キャラメルも楽しみなんですけど、まあ僕ねこの夏ね、あれなんですよ、またその昨年から1年経って、
すごい、
何ですか、
トレーニング重ねてるんだよね、うん、
いや、まあ、筋肉鍛えてるみたいなさ感じで言われてもあれです
けど、そっから入っていこう、
あそっから入ります、うん、あじゃあちょっとあの告知いいですか、うん、告知ちょっとねこれはぜひね皆さんあの、うん、ボンバーズの皆さん、あのラジオボンバー聞いてる皆さんにもちょっと注目してほしいなと、うん、思ってあのもう4日後の話なんですけど、うん、7月21日に、うん、私あの何ボードゲーム大好き、うん、ね、あ
の何ここの日だね、何の日だ
7月21日何とかじゃない、
何の日だ、
ね、いいですけどね、うん、7月21日に、はい、あのニコニコ生放送っていうのね、ニコ生の方でやってるそのボードゲームの、うん、あのちょっと番組が、その僕の大好きなカタンっていうね、はい、ボードゲームのねドイツを代表するね、うん、ボードゲームがあるんですけど、
はいはい、
それの、カタンをやる番組にちょっと出させていただくっていうのがありまして、
ニコ生で、
はい、それがタイトルが贅沢な声に囲まれながらカタンをやる番組っていうタイトルなんですよ、だからそこにはそのまあ言うたら、声優さんがね、
うん、
出られると、
うんうん、
でも声優さんが
出る、声優さんが出てカタンをする、
うん、あカタンをするんですよ、うんうん、まあ、だから声優さんカタンっていうのはまあ基本的には4人でプレイするんですけど、はいはい、その、そこに声優さんが出るんだけど、その声優さんが誰っていうのは事前には一切言わないと、
放送見ればわかるってこと、
うん、しかも放送見ても誰とは言わない、
うん、おいおいおいじゃあ、うん、俺でもいいじゃない
、うん、いやいやそういうことじゃないよ、俺でもいいじゃないか、うん、あとでもまあまあその聞いてる中であれもしかしてこの声はって、
あなるほど、
声優さんだから、うん、そのプレイしながらゲームしながら喋るけど、喋ってる声を聞いて、うん、あこれはあの人じゃないのみたいなことを、
ま
あ、コメントでもいただきながら、うん、でメイン MC として、うん、山田久志さん
ね、
ラジアンリミテッドとかでもね、はい、おなじみのね、
白山田黒山田、
白山黒山田いいですけど、うん、まあね、お昼やってた時は白山田でね、うん、そっちの方僕よく聞いてましたけど、ね、うん、シナプスってね東京 FM のね、うん、聞いてましたけど、そう、それで僕はその何、まあちょっと偉そうにもそのゲーム解説みたいな感じで、
うんうん、
その僕がやらせてもらって、うん、まあ、その山田久志さん、山ちゃんって言われてるんですけど、
うん、
山ちゃんと僕の2人で、うん、まあ、実況解説みたいなして、
うん、
だから顔を出してるのは僕ら2人で、
うんうん、
であとのその声優さんは誰かは分からない、
プレイしてるのを実況解説するってことね、
うん、そうなんです、
ね、であのなんかあれでしょ、うん、コメントとか出てくるんでしょ、
う
ん、森下
ニコ生だ
から、ね、森下うるさいみたいないっぱいの横文字流れでしょ、
ただね、その山田久志さんをご存知の方はね、うん、予想つくと思うんですけども、山田久志さんって本当におしゃべり王ですから、
森下くんより、
いやもうほんとすごい、ね、
森下くん10としたら
7億とんでもない本当に、
う
ん、で、まあ、もちろんね、そのもう 何十年もねラジオ DJ やられてるから、う
ん、
まあ、
いいの、森下くんでいいの、
ま
あ、聞き役が必要だったんじゃないの
そうなのよ、だから喋り合う2人でこれ大丈夫ですか、うん、ってね、
7億の人だったらさ、
うん、だからまあ言うたら俺だからもうあのネイルとフリーザーぐらいのね気持ちで、うん、俺がネイルですけどね、フリーザーでね、あの4000と53万ぐらいでね、うん、やろうと思ってるんですけど、うん、あのだからこの喋り合うぶつかり合うで大丈夫ですかみたいな、
はいはい、
でもまあ俺は一応そのゲームを知ってる、カタンをあのよく知ってるっていうことで、うん、まあ言うてもだからあのその
みんながね、うん、カタンのことルール知ってるわけじゃないからね、
まあ、まあもちろんね、
それ解説も
してない、ね、うん、それ解説もしなきゃだけど、うん、だからその何番組出るとさ、うん、なった時にさ、うん、俺もさ何まあ言うたらカタンを好きな人たちでね、うん、まあその何麻雀とかほどではないけど、その世界中にねカタン好きな人たちがいるわけだから、うん、
日本選手権とかもね、
そうそう、だからつい先日、うん、日本選手権がね、うん、あったんですけど、だから俺としてもさ、じゃあそこの一応さ解説とかに入るんだったら、うん、ここはファイナリストとかね、うん、そういうね、そのなんだろう、
ファイナリストはどんぐらいの確率になれる、うん、何人中何人ぐらい、
まあ、この間だったら600人の中の、670人ぐらいの中の17人、
うんうん、それは相当だね、
でも俺は去年行ったら、去年初めて参加した時はそうそうギリそこにファイナリスト、あと最後勝てばファイナリストっていうところまで行けたから、
うんうんうん、
その1回500人中2位まで行って、うん、このままいったらいけるもってみたいになったけど、うん、最後負けてダメだったみたいな、うん、俺に勝った人が最後ファイナリストになったっていう、う
ん、やっぱ無心で挑んだ時の方がね、いいんだね、
そうなのよ、
今回いっぱいトレーニングしてね、
そうそう、
うん、朝も昼も
あれなんで、あそう分かってくる、それ伝わってた、俺
伝わってた伝わってた、朝このトレーニングして、うん、夜この人たちとトレーニングして、うん、絶対にファイナリストになるぞっつってね、
あのね周りから言われた、
うん、
今年の森下さんかかってたって、
うん、まあ俺はねこいつ何になりたいんだろうっていうね、どの演劇よりも確実に一生懸命稽古してるよね、
それはその言い方良くないぞお前、
うん、お
演劇めちゃめちゃやっとったよねこれ、
なんで超焦ってんの、
先月めちゃめちゃロボカルトめちゃめちゃやっとったよ、
ね、うん、演劇の稽古になると、うん、いやすぐ飲みに行っちゃうからね、うん、友達とね、
いや
ヤイのね。
そんなことないでしょ。
でもカタンの稽古の場合はもう朝昼ぎっちりやってたからね。あ、こいつ本当何になりたいんだろう。
本気なんだ。やめろ。それはあなた営業妨害ですよ。
営業妨害じゃないよ。
稽古は別にさ、稽古やってます稽古やってますみたいなさ、そんなこんだけ努力してみたいなさことは言わないわけ。
なんでじゃあカタンの方が言うんだよ。
カタンは、その俺の中でもストーリーがあってさ、これでファイナリスト
や。演劇にはストーリーねえのかお前。
作品、演劇は作品を見せますから。
だから違う扉から出てきちゃうんだよ。
言うな、それは言うな。違う違う。
キャラメルのね、劇団の中でもね、本当屈指の笑い話ですよね。まあ、そうですね、これね、
本当に滑らない話としてね。みんな鉄
板のね、ね、
だからですけど。
まあそういうね、
まあまあ、結果ね、まあ結果だから俺としてはその番組出るからにはファイナリストなりたいっていうことでちょっとかかりすぎてて、その周りからね、
慣れたんですかファイナリスト。
だから慣れてねえんだよ。
慣れてねえか、
全然。全然だから。その結構周りのいろんな、だからあの日本選手権行く前にめちゃめちゃいろんな人とさやったからさ、そのみんなからもちょっと師匠だから俺が師匠とかって言われたりとかね、してたんやけど、
ちょっと待って、ファイナリストに行けないようなやつが解説していいんですか。師匠と呼ばれていいんですか。
違うね、でも久保勘
ただのおしゃべりじゃねえ。
違う、そうなのよ、だからそこはもしおこがましいなっていう気持ちあるよ、だからおこがましいなってならないためにファイナリストになりたかったんやけど、そうなれなかったんやけど、一つはして、その去年、その、1000人ぐらいね、全国で1000人受けて、その中のナンバーワンになった人だけが、そのドイツね、の世界大会行けんのよ。その世界大会行けた去年の日本代表も今年ファイナリストになれなかった、
あ、そうなんですか、
ぐらい、まあだからレベルがね高くなってんのかな、っていうことだったから。
でそのちょっとまあちょっとその番組に戻って、声優さんってさ、あの誰か一人だけ言えるとしたら誰、
ごめんなさい言えないんです。
一人ぐらい言えないと、ボンバーズの人もさ、なんか食いつけないやんか。
まあまあまあ、まあ、ちょっとまあ気にしてもらえた
ら、怒られる覚悟で一人ぐらい言いなよ、
言ってほしいなみたいな。いやだから絶対それは言うなと言われてるから、まあまあまあ、
じゃあ、ね、ファンの人もなんとなく言って声を聞いて、あ、もしかして推しの、
まあね、そういうのもあるかもしれないので、まあ、ちょっと気になったら方はちょっと見ていただけたらなと思って。
ノリシャ君のツイッター見ればいいですか。
そうですね、はい、21日の、夜9時から21日の21時からあるのでよろしくお願いしますということで、まあまあそれはね、
素晴らしいですね、
よかったら見せていただけたらということで、あれ今週のメッセージテーマをちょっとお話ししときます。もう残り3分ぐらいだから。
あ、そうですね、
せっかくだから
森下よ、
はい、
あの今週のメッセージテーマは、はい、
理想の朝食。
朝食、
はい、
では森下くん理想の朝食をね、味わってもらうために俺ね、あの森下くんにブレンダーを誕生日プレゼントで、
そうなんです、
全く使ってるっていう声が聞こえてこないけど、まあ、それで世界一の朝食を親友からもらったブレンダーで世界一のスムージーを飲んでるのか。
久保勘だからそれをまさに今日話そうと思ったのよ。
嘘だよ、
本当
3分残ったからって言ったじゃねえか。
違う違う違う、
残りもみたいに言ったじゃねえか。
違う違う、まさに本当にあの最高の朝食時間を過ごさせてい
ただきます。なんで俺に LINE してこないの。
いやいやいや、だからそれは初めてここで言いたかったから。
豚バラになってんじゃない。
いや、それは思ったよ、そのこれ飲んだ時に、あの最初はね、久保勘スイカジュースらしい。
ああ、そうなんですか。
そうそうそう、でもさ、スイカのもともとね、水分ではあるけども、そのあのさ、あなたからいただいたブレンダー、そもそもブレンダーってなんだみたいなね、ことはありますけど、
スムージー作るやつだね。
あ、まあそうそうそう、でもスムージー作るからブレンダーみたいなさ、みんなイメージありますけど、結局ミキサーとほぼ同義語ですからね。
違う。
いやいや、本当に
まあ甘く見んなよ。
あ、いやだからあのスパッツ、スパッツみたいなもんね、あの、メンチカツ、ミンチカツみたいな、ぐらいのね、直帰とベストぐらいの感じで、ミキサーブレンダーみたいなね、
はいはい、まあまあそうね、
だからあの本当に驚きのうまさにやってましたし、そしてそのもちろん最初はやっぱりスムージー作るべきだと思ったから、俺もそうやってその何、あのバナナとそのリンゴとみたいな、それでちょっと氷とで牛乳とみたいな感じで、そのできるだけ一番そのいいその朝のフルーツの状況でやって、そのベストスムージーみたいなのね作れて、うやったと思って作ったから。でもそこでだからすぐ久保勘にあの言いたかった気持ちを抑えて今日ここに来た。
嘘つけよ。
いやいや本当に
だいぶ経っとるじゃねえか。今日会って3時間ぐらい経ってるのになんでそれ言わねえんだよ。
いやだからこの今のこの放送
でもあれだよね、その自分で考えて一個ずつ用意して作るっていうのは確かにね。
いや、そうそうそうそう、
素晴らしい。
このブレンダーがあるから、じゃあ何ができるだろうって、自分で、まあだから普段だったらバナナだったらさ、もう直に食べちゃうわけやんか、じゃなくてこれをちゃんとね、そのスムージーにするっていう、あ、もう時間かかっちゃいました
けど、そのスムージーとね、例えばパンケーキを合わせてみるとかね、
はいはい、
あの白飯にかけてみるとかね。
白飯、
そういろいろアレンジもあるからね。
白飯はアレンジすぎですけど、
わかんないよ、だって白飯にね牛乳入れて食べると 最高の朝ごはん。
急に俺の思ってた理想とちょっと違いますけど。
なんで白飯に豆腐乗っけて牛乳かけて醤油かけて食べると思う。
それ理想朝食、理想の朝食なの？
まあ、理想じゃないけど、まあ5位ぐらいかな。
いいですよ、じゃあ理想の最後の理想の朝食お願いします。
だから、ソーセージ。
もう終わります。